第2章、光と影の同士。空をくまなく覆う濃霧の隙間からわずかに光が差し、白くほの明るく周囲が照らされたこの世界の昼間にあたる時間に、グレフは居城の中心に位置する交流広場へと足を運んでいた。調理師たちが腕によりをかけて料理した付き物を由来とする肉を煮込んだ食べ物がとてもいい匂いを漂わせており、建築士や物売り師、調剤師や教育士といった町の機能を構成する大勢の多種多様な面々が、この時間だけは各人の日々の職務を一旦休止し、和みの雰囲気とともに広場に集まっては温かい料理を食し、心置きなく会話しているという一時の平和な空間が構成されていた。グレフは彼らの間を縫うように足早に移動し、視線を方々へさまよわせては、彼女、ティタの姿を探していた。食堂設備も兼ねているこの広場は、そこら中に砂岩と金属と木片と布を組み合わせた机や椅子が並べられていた。大勢の居住者たちが飲食を共にしているその場で、ただ一人の人間を素早く見つけ出すことはなかなか簡単ではなかったが、今のグレフにはなぜか一瞬でも視界に入りさえすれば彼女を見つけられる自信があった。しばらく後に広場の奥にある小さな噴水設備の外周の砂岩に腰掛けるようにして、彼女を含めて3人の霊的剣士たちが湯気の立つ肉料理の入った色付きガラス製の容器を持ち食事をしているのを発見すると、グレフは彼らの様子を少し離れたところから何気ない風を装ってそっと観察した。ティタ以外の2人は男性の霊的剣士だ。彼女たちは気の置けない関係なのか、同じ職務の同士としての気さくな様子で談笑し合っていた。その様子を見てグレフは早くも呼吸と動悸が早まるのを感じていた。そしてしばしの躊躇のあと、彼はついに意を決して彼女たちの方へと近づいていった。皆さんでお食事をお楽しみのところ大変失礼。グレフは好意の同士としての精一杯の気品を保つべく努力しながら談笑していた3人の集団に声をかけた。男性2人の霊的剣士がおもむろに近づいてきた男が高齢術師の衣装を着ているのを見て、瞬時に眉を潜め怪訝な表情を浮かべかけたが、その布の服に刻まれた文様の術式の複雑さと丁寧で温和な物腰を見て取ると、特に何も言わずに無表情のまま彼の次の言葉を待った。
あら、同志グレフじゃない。珍しいわね、あなたから声をかけてくるなんて。
ティタの方も彼のような町の中での立ち位置としては影の領域に属する同志が、他の職務の同志にこれほど積極的に話しかけるという奇特な行為をとっていることに若干の戸惑いを覚えつつ、それでもほんの少しばかり歪んではいたが、彼女なりの精一杯の笑顔でグレフに応対した。この時すでに周囲の人間、たまたま近くにいた同士だけでなく一般の居住者も含めて、この場の少々異質な空気に気がついた者がおり、一体何事かと注目を集め始めていた。
実は昨日、同士ティタ、そして他の霊的剣士の方々が場外から帰還するのを通りすがりに見たのだが、ティタ、君は相変わらず見事な霊剣の冴えのようで、実に惚れ惚れした次第だよ。
グレフの敬意のこもった言葉に、彼女以外の男性の霊的剣士2人は気が気ではない様子で顔を見合わせていた。一人が思わず腰を浮かしかけるが、もう一人の同士が慌てて彼の服の裾をつかみ引き戻す。同士グレフは闇に属する高齢術師の血族といえども、れっきとした高位の同士であり、迂闊に邪険に扱うと後々に少々厄介な問題が発生するのも事実だった。また
グレフとティタという二人は同じ同士という関係でもあり、ただ単に日常的な会話を交わすことについて、本来であればそう大した問題はないということもあった。
ありがとう。お褒めに預かり光栄です。でも、ただそれだけを言いに来たわけじゃないんでしょ？
自らの霊的能力を褒めたたえられ、素直なティタは嬉しそうな表情を表さずにはいられない。しかし、一方で、同志グレフの気配にただならぬものを感じていた彼女は、ふと、怪訝な表情を浮かべつつ、軽く首をかしげると、その続きの言葉をグレフに促した。
ああ、そうとも。惚れ惚れするのは、君の霊剣の腕前だけではない。遠目に見てもなお、強く視線を引き寄せられるほどの、君のその、類いまれなる美しさ、そのものだ。
グレフは一息にそう言うと、わずかに芝居がかった仕草で、彼女に対して深く一礼し、本来の同志としての霊的能力から言えば、同格以下であるはずの彼女を、最大限に敬う仕草を見せた。
何を言って？
ティタは、頬を淡く、明けに染めながら、グレフが今、自分自身に対して取っている、水鏡と言えるほどの行動に、心底驚きながら、肉料理の入ったガラス容器を音高く砂岩の上に置き、慌てて立ち上がった。そんな彼女の動揺をまるで意に介さずといった雰囲気で、グレフは高齢術の高度な文様の術式が刻まれた布の服の内側の懐から、大変な希少品である小さな一つかみの花束を素早く取り出すと、うやうやしく彼女に向けて差し出した。その途端、周囲で様子を伺っていた集団から、おおという歓声が漏れる。困惑し、呆れたような顔を見合わせる二人の男性の霊的剣士と、あまりの事態に頭から湯気を出さんばかりの様子で硬直するティタ。そして、意気揚々とグレフは言葉を続けた。
前々からずっと君に好意を持っていたんだ。ぜひ、僕のこの気持ちを受け取ってほしい。
グレフは濃い灰色の瞳を彼女にまっすぐ向けたまま、花束を彼女に差し出している。その右手は細かく震え、額にはじわりと油汗が浮かんでいたが、激しく動転したティタはそれに気づくこともなかった。一瞬、この噴水設備の周辺の時間が止まったかに見えた。だが、その次の瞬間、ティタは強く眉をしかめつつ、グレフから顔を背けると、差し出されていた花束をおもむろに片手で払いのけた。その拍子に草の紐で束ねられていた花束がほぐれて、地面にゆっくりと散らばっていくのを、グレフはあっけに取られたように眺めていた。
おっしゃっている意味がわかりませんわ。失礼させていただきます。
本来、ほがらかな彼女には似合わない、固い拒否という感情を込めた声でティタがそう告げると、呆然と立ち尽くすグレフを後に、三人の霊的剣士たちは、その場を足早に立ち去っていった。周囲で彼らを取り巻くようにして眺めていた群衆は、互いに小声で言葉を交わし合い、ざわめきながらも、まるでその場に無様に取り残された同志グレフの怒りの矛先を自身に向けられるのを恐れるかのように、方々へとそそくさと散っていったのだった。町の中央近くに位置する霊的剣士の居住区、その中の休息区画として設けられた部屋まで急ぎ足でたどり着くと、ティタは先ほどからの動機が未だに続いているといった様子で、無然とした表情のまま、家畜の毛と皮、木と布を合わせて作られたふかふかの長椅子に身を横たえた。共に昼食をとっていた二人の男性の霊的剣士は、彼女の動転した心境に配慮したのか、今は姿を消していた。彼女はつい先ほどまで繰り広げられていた珍事を思い返したくなくとも思い返してしまい、困惑のため息をつかざるを得なかった。もうすぐ、午後の月物討伐のための準備をしなければならない。しかし彼女は、 それを認識しつつも、気だるげに椅子に背を持たせかけたまま、目をうっすらと閉じて追走にふけっていた。影の存在として、居住区すら町の隅にあるほどの高齢術師という存在。その若き実力者、集団の領袖である高位の同志グレフが、まさか自分に対して、ああも唐突かつ露骨に求愛を告げてくるとは。つい先ほどまでは、微塵も想定しなかった意外な出来事であるために、彼女はあまりの事態に激しく動転し、彼に対して必要とされるはずの配慮も何もなく、その場の劇場に任せて、差し出された花束を思わず力まくせに振り払ってしまったのだ。その瞬間の呆然としたグレフの硬い表情が、彼女の脳裏に焼き付いていた。同志グレフ。彼という存在は、何も昨日今日見知ったものではない。現存する霊気を構成し、支えている同志の生き残り組として、ごく幼い頃から集いの場なので、幾度となく彼を目にしていた。やがて成長するにつれて、彼が集いの場で、他の熟練の同志たちを前にして、少しも臆することなく、高齢術師としての自らの持論を誇らしげに語る姿も見てきたし、それは十分に記憶に残っていた。ですから、高齢術の高度な術式を使えば、それが可能なのです。並み居る高位の同志の証である、複雑な文様を刻んだ飛行を身にまとった他の職務の同志たちが、呆れたようにため息をつき、顔を手で覆うのも構わず、まだごく若かりし頃の同志グレフは、拳を机に叩きつけんばかりに身を乗り出し、話を続ける。
だから、どうやって。
つまり、霊的大破綻の直後から、霊気本来の本質的機能は何一つ稼働していない。すべての霊魂は死後ただ漂うばかりで、あの時からこれまでに浄化されて天に帰った霊は皆無です。高齢術を使えば、まだこの居城周辺をさまよっていると思われる、かつての偉大な同志の霊魂を、別に用意した依代に再臨させることも可能なのです。一息にそう語ると、グレフはやや間を置き、周囲の年かさの同志たちを前に言葉を続けた。それはすなわち、大賢者、ベルクラドの魂でさえも、です。グレフのその言葉を受けて、集いの場に揃った同志たちの間に、ざわめきがさざ波のように広がっていった。
なんと、不敬でありますぞ。大賢者ベルクラド様といえば、あの伝説の同志の、そのような不尊な行いが許されるとても。
騒然となった集いの場の中で、なおもグレフは食い下がり、彼らに対して鋭い視線を向けた。それでもなお、この混迷し、危機に瀕する世界を救う手段を、伝説の不死者である彼の記憶、つまりは霊魂から得ようとすることは、果たして不敬でありましょうか。私は、同志として決してそうは思いませんが。無謀な行為だ。そもそも、高齢術とて、まだ未完成の技術に過ぎないはずだ、といった反対意見が噴出し、集いの場に収拾がつかなくなりそうになったところで、渋い顔をした議長である同志が、その場を無理やりに沈めると、その話は一旦そこで途切れたままとなった。しかし、会話には加わらず、無言のまま霊的剣士の一族の長の娘として、その集いの場に同席していた幼き日のティタは、自分とそう年も変わらないごく若い同志であるはずのグレフが、衆目の中で立派に自らの総霊術に誇りを持ち、年笠の同志たちに対して強く意見してまで、この世界の混沌を修復するための方法論を精一杯に力説していたことを、印象深い記憶として脳裏に色濃く残していたのだった。
ティータ、時間だぞ。行けるか。
彼女の追走を遮るようにして、昼食を共にしていた二人の男性がそっと近づきながら、彼女をいたわるように声をかけてきた。ひょっとしたら、自分はまどろみかけていたのかもしれない。ティタは深く息を吐き、
彼らに対してにやりとした気丈な笑みを向けた。
もちろん大丈夫。さあ、今日もサクサクっと狩るわよ。
一度軽く伸びをして、ティタは長椅子から軽々と身を起こすと、つきもの狩りのための装備が収容された蔵へと向かった。軽装の金属と革を織り合わせたような防具を、体に密着した戦闘用の布の衣服の上から全身に身にまとうと、彼女はいつもながら気が引き締まるのを感じた。霊的剣士の職務であるつきものの討伐と、その肉の食料としての獲得という任に就くためにのみ作られたその装備には、何代にもわたり続いてきた彼女たちの血筋の人間の生き様がしっかりと根付いていると感じられるのである。若干の地響きと砂ずれの音を立てて、巨大な巨城の正面にある門が開けられていく。周辺で日常を営んでいたそれぞれの職務を持つ者たちが、霊的剣士の一軍が巨城の町の外へと出陣するのを見ると、手を組み合わせて拝んだり、大声で喝采を送ったりしている。そんな期待と羨望の視線の中を、彼女たちは黙々と進み、町の外へと至る唯一の出入り口である巨大な門を通り抜けると、遥か目下にまで永遠と続く巨大な砂岩の大階段を下っていった。愛も変わらず、濃霧に包まれた世界。巨城の外は、霊視官による霊的な防衛もないため、広大な砂の平野を駆け抜ける砂粒混じりの突風が容赦なく吹きつけてくるのだった。
行くよ。
彼女たちは口元を含め、顔の一部を覆い隠した砂よけの綿布を通して深呼吸すると、その身に霊的な力場を徐々に構築していく。体が軽く浮き上がるような感覚とともに、彼女たちの周囲に吹き抜けていく、それとは違った流れの風が渦を巻くようにして発生していった。いつも通り、その独特の浮遊感を確認すると、同志ティタと男性二人の同志たちは、地面を軽やかに連続的に蹴り、霊力によって軽量化した自らの体を、猛然と凄まじい速度で前進させた。みるみる、背後の巨城が遠くなっていく。それでいて、巨城が見えなくなるほどには離れない。巨城から少しばかりの距離を移動しただけで、霊視官の防衛力の及ばない範囲を徘徊しているつきものは、それこそ数が多く、わざわざ探すまでもなかった。ティタは風のように駆けると、目前に迫り来る巨大で醜悪な、そもそも何の動物であったのか原型すらとどめていないつきものに、両方の拳に宿ったほのかに白い霊力の塊を一息に叩き込んだ。まるで鳥が巨大な金槌で叩き潰されたような、うめき声ともつかない断末魔を上げて、つきものは瞬時に肉塊と化す。それを確認するまでもなく、疾風のように移動し、次の獲物を見つけると、彼女は霊力の風をまとった足で地を蹴って目標に到達し、哀れなつきものたちを次々と肉塊と化していった。両手の拳の霊力を対象に叩き込む際に生じる若干の反作用によるしびれに、わずかに顔をしかめるものの、多少荒くなった息を一瞬で整えると、彼女たちの活発な活動を察知して、逆に獲物にしようと集まってきた無謀なつきものたちに対峙するために駆け出していった。一体いつまでこうしていればいいのか。居城である町の外のつきものたちの数はごくわずかに増えたと感じることはあっても、決して減ったり枯渇したりする心配は一切無用な様子だった。それも彼女たちが一人前の霊的剣士として居城周辺を駆け回るようになってもう十数年にもなるだろうか。その間ずっとそんな様子なのだ。呼吸を調整し、全身を流れる霊力を地を蹴る両足と両手の拳に集中して貫流させながら、彼女はふと昼頃に唐突に告げられた同志グレフからの求愛、そして遥か昔に彼が集いの場で語っていた荒唐無稽ともいえる目標を思い出していた。今日不意に起きたその事件と、それに伴う回想は、
彼女のほとんど変わることのない単調な繰り返しの日々の中で、珍しくも唐突かつ顕著な変化であると言えた。その時ふとティタは振り払ってしまったグレフのやや大きな手と、そこからこぼれ落ちた、おそらくは非常に希少なものであったはずの珍しい花束の淡くも綺麗な色彩を思い出して、じんと胸が痛むのを感じた。なぜ自分はああまでも激しく彼を拒絶したのだろう。グレフという存在は別段彼女の日常に常に存在するほどの深い付き合いではなかった。その一方、何度かの集いで彼の存在をたびたび目にする中で、男性としては美麗な方に属すると彼女自身の目からしても思える、メガネをかけた折れてしまいそうなほどに華奢で細身な彼の存在を意識しては、高齢術の研究を日夜のごとく重ねる苦悩と憂いに満ちた彼の表情を見るにつけて、ティタは彼の存在を自分の強い力で守ってやりたいといった漠然とした慕情すら感じることも時にはあったのである。成長してからも、あるいは広場で、あるいは居住区へと至る道筋で、憂いげな表情をした彼の姿を見ることはたびたびあった。つきものを撃退し、食料とするだけのごく単調な日々を送る彼女にとって、町の人間から忌まれる高齢術師という存在であるはずの彼は、むしろ逆に知的な探求心や変化に満ちた日々を送る学者肌の人間として、羨望の対象ですらあったのだ。それだけに、その彼がまさか唐突に彼女に、しかも彼の側からたどたどしくも真摯な求愛をしてくるとは夢にも思わなかった。同志グレフにとって、同志ティタの存在などたかが霊的剣士の端くれに過ぎないのでないかとすら思っていたのである。そんな複雑な心境がほんの一瞬の緊張の瞬間に交錯し、また他でもなく、彼が影の同志、高齢術師であるがゆえに、人だかりの多い噴水広場で唐突に思いを告げられたため、その驚きも伴って、ああした極度の拒絶の反応を示してしまったのだと、ティタは自らの心境をまるで誰にともなく言い訳するかのように思い返していた。それにしても、もし本当に同志グレフがかつて語っていたように、伝説の不死者、大賢者ベルクラドの霊魂が未だにこの世界のどこかに滞留していて、その霊を何らかの依り代に再臨させることができたとしたら、果たしてこの世界の文明はかつてのように再建され、人々は救われるのだろうか。
みんな、いい調子じゃないか。そろそろ獲物を回収して戻るか。
男性の霊的剣士の一人がそう宣言する頃には、彼女たちの駆け巡った周辺には付き物だった肉塊がそこら中に散乱する壮絶な状態になっていた。彼らは縄文の近くに待機させてあった巨大な荷車を引き出してくると、肉塊を縄でがんじがらめに縛って固定しつつ乗せていき、ようやくにして帰路に着いた。霊によって重たい砂岩の門がゆっくりと開けられ、彼女たちが帰還すると、町の人間たちから大いに歓迎を受ける。そんな中、一人の布の服に特徴的な高齢術師の文様の術式を刻んだ男性がティタの方に静かに近づいてきた。
本日も職務お疲れ様です。これを我らが領収よりあなた様へと預かっております。
肉塊を調理師の作業場まで運ばせるために、男性の霊的剣士たちが立ち働いているほんの一瞬の隙に、その男性、グレフの腹心である男はティタへ牢で封をされた手紙をそっと手渡した。ティタは軽くため息をつきながら、特に表情を変えることもなく自然な動作でそれを受け取る。まるでその男と最初から会話などしていないかのようだった。彼女がすんなりと手紙を受け取ったのを確認すると、腹心の男はその場からすぐに離れて町の中へと消えていった。
さすがにあのままじゃ終わらせないってことかしら。
渡された手紙を懐に忍ばせると、ティタは ふと口元に笑みを浮かべつつ、何事もなかったかのように獲物を処理する職務へと戻った。